にちは、トータルヘルスケアトレーナーのメグです。この番組はフィットネスの仕事に20年以上携わっている元看護師の私が独自の視点で健康やダイエットに関する情報を解説し配信する番組です。本日のテーマは体の仕組みを知ってダイエットする大切さをお送りします。皆さんはスマホは何をお使いですか？私は iPhone を使っていて、しかも Apple Watch をつけているので、私 Apple 製品がすごい好きなんですけど、まあそれは置いといて、ヘルスケアっていう健康のアプリ、健康に関するデータが見れるアプリがあって、それを本当に毎日のように見てチェックしてるんですね。自分の心拍数だったりとか心肺機能だったりとかをチェックしてるんです。ただこういったアプリは最近はスマートウォッチなどと連動していろんなものが出てますよね。なのでスマートウォッチされてる方なんかはそれと接続したアプリ、まあ同期されているアプリによっていろんなものが見れると思うんです。で、私がまあ、いつも見ているんですけど、昨日見ててね、改めてああそうだよなって思ったことがあったんです。それはエネルギー代謝の項目なんですよ。まあ、どういうことかというと、特にこの iPhone のヘルスケアっていうアプリの中にはアクティブエネルギーと安静時消費エネルギーっていうのが見れるようになってるんですね。で、私は一番上にアクティブエネルギー、その下に安静時エネルギーと並んで見れるようになってるんですけど、このデータを見てると私のアクティブエネルギー、つまりこのアクティブエネルギーっていうのは活動代謝のことなんですよ。体を動かしている時、家事をしたり運動をしたりしている時に生じる、まあ、消費するエネルギーっていうのが平均してだいたい500キロカロリーぐらいなんですね。で、安静時消費エネルギーっていうのは要は基礎代謝のことで、体が最低限の活動を行っている、安静にしている時に生じている、まあ、消費しているエネルギーなんですけど、これは1350キロカロリーなんですよ。もちろんどちらも推定値ではありますけれども、アクティブエネルギー、体を動かすときに使ってる消費エネルギーが500キロカロリーに対して、安静時のエネルギーが1350キロカロリーもあるってことですよね。要は基礎代謝が1350キロカロリーもある。体を動かしているときに消費しているエネルギーよりも圧倒的に安静時に消費されている、要は自動的に消費されているエネルギーの方が多いわけですよね。まあ、2倍以上、2.5 倍ぐらいは安静時に消費されてるわけです。そう考えると、この基礎代謝って本当に大事なんだなっていうのを痛感するわけですよ。さて、ここで皆様おさらいです。まあ、昔話したことがあるかもしれませんけど、1日の生活活動代謝って大きく分けて3つからなります。その一つはさっき言った基礎代謝ですね。これは全体の生活活動の中で全体の 60-70% を占めます。で、活動代謝、つまりさっき言ったアクティブエネルギーのことですけど、このアクティブエネルギーっていうのは全体の 20-30% を占めていて、で、その他に食事によって生じるエネルギー、食事誘発性、熱産生、というのが 10% あるというふうに言われています。つまり基礎代謝というのは 60-70%、 活動代謝が 20-30%、 食事によって生じるエネルギーが 10% あるということです。まあ、このことを考えても、やっぱ基礎代謝ってダイエットをする上でもすごく大切になってくるよなっていうのを実感したわけですよね。基礎代謝ってこんなに大きいわけですよ、割合が。皆さんそのことをどうお考えになりますか？基礎代謝が高いとか基礎代謝が低いとか、そういうことって考えますよね、ダイエットしてたら。 でもにもかかわらず基礎代謝を下げるようなダイエットをしている人もいるわけです。どんなダイエットでしょうか。ちょっと皆さん考えてみてください。ヒントとしてはですね、この基礎代謝に占める臓器の割合っていうのは肝臓、脳、筋肉、腎臓、心臓で 80% を占めます。この5つの臓器だけで 80% もこの基礎代謝を占めるわけですよ。そしてその他が 20% あります。いかがでしょうか。基礎代謝を減らすようなダイエットをしてるってどう思いますか。それダイエット大丈夫なのって思いません。基礎代謝って大事なわけですよね。代謝で安静時の消費エネルギー、安静にしてても消費されるエネルギーっていうのは、私の場合だったらアクティブエネルギーの 2.5 倍もあるわけですよ。それなのに基礎代謝が減ってしまうようなダイエットをしては果たしてどうなのか、健康に関してもどうなのかっていうのを考えませんか。なんか私昨日ねこれ考えたんですよ。ふと街を歩いていて、すごくスタイルのいい女の子をたくさん見るんだけれども、果たして若いければそれはねダイエットしやすいと思います。でも10年後20年後30年後ってどうなってんのかなとかね、いいのかななんてことも思うわけです。あとは食事制限をしている方ですね。食事制限って言っても食べ過ぎてる分はもちろんカットした方がいいと思いますけど、その量はどうなのっていうことだったりとか、果たして本当に炭水化物を食べないことはいいことなのっていうことです。どうでしょうかね。私だったらですけど、私だったらやっぱり体の内側のことをまず考えますよね。基礎代謝って肝臓とか脳とか腎臓とか心臓の働きによって消費されるエネルギーもあるわけだから、まずは私だったらやっぱり不規則な生活をして、各臓器に負担をかけるような生活はやめようって考えます。それから筋肉もやっぱ基礎代謝多いので、筋肉を減らすようなこと、運動をやめるとか食事を減らしすぎるとか、炭水化物を含むだけどね、あとはストレス、過度なストレスを感じるとか、そういったことは本当にやめようというふうに思うわけです。筋肉が減っちゃうから。それから食事量を減らすことでやっぱ体力も減ってくるじゃないですか。動けなくなっちゃって、でそうすると当然筋肉も減るんだけど活動量も減るわけですよ。何しろ身体活動による代謝エネルギーっていうのは1日のうちの消費エネルギーの20から 30% を占めてるわけです。っていうことは活動量が減ればそれは太るというわけで、じゃあ活動量を減らさないだけの体を作るっていうことは大事なわけですよね。だからそのためにはしっかりと体を作れるような食事をする、体を維持できるような食事をするっていうことが大事なわけです。そして食事誘発性熱産生という食事によって生じるエネルギー消費量が 10% あるので、食事でもエネルギーが消費されてるわけだから、小食だったりとか噛まないような食事だったりとか、エネルギーが消費されないような食事もまたもったいないなって思うわけです。そう考えると総称して思うのはやっぱり体作り、痩せやすい体作りっていうのが健康面でも体力面でも大事なんじゃないかっていう結論にやっぱり至るわけですよ。基本となるのはそういう健康で消費エネルギーの大きい体作りをすることだと私は思うわけです。私はね、皆さんはどう思いますか。たとえ体重っていう重さが減ったとしても、体の中身はどうなんだろうかと、内臓はどうなのか、筋肉はどうなのか、健康なのか、不健康なのか、今はいいけど20年後30年後将来どうなってるのか、自分どういう姿なのか、何をしてるのかというところにまで思いを馳せる。将来ね、お金の心配をすごくしてるのに体の心配をしなくていいのかなっていうところもあるわけですよ。もしね、体が健康であればいつでも 働けるわけですよね、何かあっても、まあ、そういう自分が大丈夫だ、何があっても体だけは健康だから何でもできるって思えるような体を維持することって私は大事な自己投資だと思うんですよね。すごくそう考えると、世の中にはやっぱり運動したくないから食事で体重を減らそうって思って運動せずに筋肉を減らすような食生活をするっていうことはどうなのか、体って何でできてるのか、どういう仕組みで動いてるのか働いてるのかってことを知らないと、まあ今はいいかもしれないけど将来損するんじゃないかなっていうふうには思います。っていうことを昨日ヘルスケアアプリを見ていて思いました。そして街を歩く素敵なね、とっても細くて綺麗なんだけれども、まあ、どういう食生活なのかな、運動はしてるのかななんてことはね、やっぱり仕事柄こう思ってしまうわけではあるんですけれども、皆さんもぜひそういうところを考えてみられると、そしてダイエットの仕方、健康づくりの仕方、どんなふうにやっていくのかっていうのを考えてまたもらえたらなと思います。はい、ということで今日は体の仕組みを知ってダイエットする大切さについて話しました。それではメグでした。